78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
J-O-C.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future C.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。今週は環境科学科田中康博助教にお越しいただきました。田中先生、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
先生は環境科学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどんな学科なのか先生からご紹介をいただけますか。は
い、まずですね、どのようなことを学べるのかっていうことからご紹介させていただきたいと思いますけれども、はい、環境科学科では、いろんなフィールド調査技術、例えば大気ですとか、水あるいは土壌といった環境サンプルの採取して、で分析するための技術ですとか、あと動植物や微生物を観察したり、その生態を調査するのに、必要な技術なんかを学ぶことができます。はい、でまた地理情報システムといった環境情報を解析する技術ですとか、人間活動が環境にどんな影響を及ぼすのか、そういうことを予測するような技術、
予測する技術、
それとか環境を保全するための計画を作成するといった環境を管理するための技術、こういったことも学ぶことができます。
一言に自然って言っても、その分析、あとは予測する、管理する、いろんな角度があるんですね。
であとですね、ちょっと環境科学の雰囲気についてちょっと、ご紹介させていただきたいんですけれども、普通ですね、大学の場合ですと高校までとは違って、教員とその学生さんの距離って言いますかね、それっていうのは接点がないせいもあるかもしれないんですけれども、結構お互いの距離は遠いっていうふうなイメージってありません？
ありますね。
ありますよね。でなんですけど、この環境科学の場合はですね、入学して、1年生から卒業する4年生までの間にいろんなイベントがありましてですね、そういった性があるかもしれないですけれども、学生さんとそれから教員のこの距離っていうのがすごく近い、なんか非常にアットホームな感じの雰囲気になってます。
理想的ですよね。
ありがとうございます。
先生自体も結構じゃあ学生さんの顔と、
そうですね、
お名前は一致してるっていう、
1年生から4年生までだいたい120人ぐらいいるんですけれども、これ僕の特技かもしれないですけれどもほとんどの学生さんの、顔と名前が一致してますね。
すごいですね。神経衰弱お得意ですか？
トランプの方はちょっと得意ではないですけど、
でもね、その距離感が近いとそれだけやっぱり学びたいときに先生に、いろいろと聞くことができるので、嬉しいですよね。
結構いろんなこととか相談してくれたりとかっていうのがあるんで、そういうのは、そういう時はすごく僕も嬉しいですね。
さあ、そして先生はその環境科学科の中で具体的にはどのような研究をされているんでしょうか？
私の研究対象っていうのは環境微生物っていうことになります。で環境微生物って言っても本当いろいろいるんですけれども、その中でもいまだに人類がですね、目にしたことのないような、そういった未知微生物っていうんですけども、そういうものを対象に、研究をやっています。
未知微生物、ちょっとワクワクする響きですね
そうですか。で、じゃあなんでこの未知微生物なのかっていうことになってくると思うんですけども、それを説明する前にちょっと皆さんに少し知っていただきたいことがあるので、それと合わせてちょっと説明させていただきますね。で環境中には本当にいろんな微生物が住んでいるんですよね。でその数っていうのがまだあくまで推定値なんですけれども、地球全体で10の30兆個っていうふうに言われています
。10の30兆個、
どうやって読めばいいかわからない
そうですね。どうやって読むんだろう、
で、種類にして少なくとも1000万種ぐらいはいる
んです。そんなにいるんですね。
そうなんですね、っていうふうに言われてるんですね。でこんだけ多い環境微生物なんですけども、ここでちょっと渡辺さんの方に問題なんですけども、
問題ですか？
この微生物のうちに僕たち人間が、培養することができる、飼いならすことができる、そういうふうな微生物って何パーセントぐらいだと思います？
以前少ないっていう話が伺ったので、
10%
と、うん、なかなかいいところをついてるんですけれども、はい、あの答えは 1% あるいはそれ未満っていうふうに言われます。
1% もしくは未満、じゃあほとんどないに等しいぐらいですよね。
はい、なんで残りの 99% っていうのは、まあ、培養が非常に難しい、まあ、難培養性の微生物っていうふうに言われてるんですね。はい、でこういった難培養性の微生物の中の、まあ、ほとんどっていうのが、あの今僕あの私の方が説明し言ってましたあの未知微生物っていうことになってくるわけです。うんうん、はい、でここでちょっとまたあの培養できる方ですね、 1% の方にちょっと話を戻らせていただいて、うん、はい、あの皆さんよくご存知の納豆菌ですとか、うん、あとは乳酸菌とかっていうのいますよね。こういうのは有用な微生物っていうことで有用微生物っていうふうに言われてるんですけれども、これはみんなもうこの 1% の中に含まれてるんですね。でもこういった菌っていうのは本当に今まですごく多くてですね、その菌のおかげであの私たちの生活が成り立ってるっていうところもあるかと思うんですけれども、
そうですよね、
はい、ということは残り 99% の中にもこういった有用な微生物って結構いるっていうふうに思うじゃないですか。多分その数って、めちゃめちゃ多いと思うんですよね。そういったところに僕はこう魅力を感じてですね、
いやものすごい魅力を感じますよね、はい、もう可能性が、ね、
はい、宝の山っていう感じ
ですね、うん、そうですよね。
で、まあ、あのそういうふうなあの未知微生物の探索っていうのをやっていて、でそれをいかにこう人の生活に役に立てることができるか、そういうようなことをまあ研究してるっていうことですね。
はい、だってそういった研究者の方を微生物ハンターと、
そうなんですね、
呼んだりもするんですか。
よくご存知だと思うあの微生物ハンターっていうんですけども、なので、まあ、僕もそのうちの一人というふうなことも、わけですね、
ハンターとしてはね、それだけ可能性があったらハンティングのしがいがありますよね。
どんどんどんどんこう、取っていきたいなというふうに思ってます。はい、
ちなみにその今取り組まれていらっしゃる研究や最近行った調査についても教えていただけますかね。
は
い、
ここ最近はですね、今の時期特にそうなんですけども、はい、田んぼにプカプカ浮いている浮き草ってあるじゃないですか、ね、はい、緑の絨毯みたいな感じになってるやつ、うん、で浮き草ですとか、あと池ですとか湖なんかにこう自生しているヨシっていった、はい、水生植物ですね、そういった水生植物の根っこに住んでいる微生物をターゲットとした研究をやってます。
は
い、でもちろん基本は未知微生物の探索っていうところがあるので、そういった根っこに微生物、そういう未知微生物がいるかどうかっていうことを、うん、見てるわけですけれども、その過程でですね、結構この水生植物の根っこっていうのが未知微生物がいっぱいいるっていうことが分かってきまして、
は
い、でさらにその多くっていうのが、培養できる状態になっていると。
じゃあ有用でしたっけ。
まだ有用かどうか分からないんですけども、
ね、
日微生物が多くてそれが比較的培養できやすいしやすいということが分かってきたんですね。
そのターゲットを絞るのは、はい、缶とかなんですか。
そうですね、缶も非常に大事なところがあってでもこういうターゲットを絞るときに大事なのは、あまり多くの研究者がやったことの、対象としたことがない研究資料っていうのを、見つけ出すっていうか、それに目をつけるっていうところが大事なんですね。で意外とこういう水草っていうのが、そのターゲットになっていなかったっていうのがあって、で、そこにたまたま私が気づいてですね、こう見てみたら あらあら宝の山だったっていうふうなことになったということです。
その瞬間でやっぱりすごいテンション上がりますか。
テンションはやっぱり上がりますね、はい、
ですよね。
そうですね、
でこの、浮き草だったりとか、そこに住んでる微生物なんですけど、例えばどういうものにこう応用できたりするんでしょうかね。
そうですね、応用できるところだと、私が取った菌で、すごく新しい菌があったんですけれども、その菌ですと例えばですね、菌の外側の部分に、硬いこうなんていうかね、高分子の化合物っていうのを作る性質があったんですね。ということは例えば、成分解析のプラスチックだとか、環境に優しいプラスチックですね、はい、そういうふうなものを作るのに、利用ができるかなっていうふうに考えます。
じゃあ自然エネルギーにつながっていくかもしれないっていう。
そうですね、で、ちょっとエネルギーの話が出たのであれなんですけれども、この菌水生植物から取れた菌だったんですけども、そういう関係があったかもしれない、あったからかもしれないんですけども、さっきお話ししました浮き草の生育を、2倍とか3倍とかっていう単位でこう、促進するか働きがあるっていうことが分かりまして、でこの浮き草っていうのがその体内にでんぷんを多くこう溜め込むんですね、でこのでんぷんっていうのは結構その何ですかね、アルコール発酵の材料になりますので、いわゆるバイオエタノール なんかを作るのにこの材料として使えるだろうということで非常に今期待されてるっていうところなんです。
はい、なんか一つのことではなくいろんなことにつながっていくところも面白いですね。この研究私たちの生活の中で今のお話の中でもああこれから役に立つんじゃないかなと思う部分がたくさんあったんですが、どうでしょうか、それ以外にも何かこう生活につながるところっていうとどういった点でしょうね。
そうですね、生活につながるっていうと、まあそうですね、あの先ほどの菌にまた話が戻っちゃうんですけれども、はい、あのこの菌また赤い色を作るっていうところがあって、で色っていうのはその赤色っていうのは結構抗酸化作用を持ってるっていうのがあるので、例えば、そういう物質をうまく利用するして化粧品ですとかね、あと医薬品だとか、そういうふうなところに応用が効くかなっていうふうに、まあ、考えてるところです。
抗酸化作用欲しいですね。
もう塗るとこうお肌が綺麗になるとか ね、
ってよく聞きますもんね。
はい、
さあ先生が研究のやりがいを感じる部分は、はい、どういったところでしょう。
そうですね、やっぱりあの自分がこう考えた研究方法をこう駆使することで、すごくめちゃめちゃ新しいわけではなくてもですね、結構新しい菌がこういっぱいこう取れてきたり、そういった時は やったっていうふうに思いますね。でやっぱりやりがいも同時に感じます。
そうですよね、は
い、でもまあもっとあのやりがいを感じることがでこういうあの新しい微生物を見つけるっていうのは何もあの私一人でできることではなくって学生さんと一緒になってやらなきゃいけないできないことなんですけれども、そういうふうに一緒にやってる学生さんが新しい、その微生物を見つけてでものすごく嬉しそうな顔をしてるのを見るとやっぱりこれは良かったなということで非常にやりがいを感じますよね。
ですよね、そこでまた学生さんとのつながりっていうのも深くなりそうですしね。これからもちょっとハンターとしてじゃあ学生さんと一緒にいろいろ見つけていきたい、
はい、
そんな思いがあるんでしょうかね。
はい、そうですね。
さあ来週も先生にはご出演をいただきますので、質問などある方はぜひ山梨大学フューチャーシードこのコーナーまでお願いします。田中先生ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログからアクセスしていただくと聞くことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。